今日は、沢谷康先生そして、ふーちゃんこと入江文子さんの、対談を行いたいと思います。沢谷康先生は、宝地図それから霊気で、有名な望月孝俊先生それから鏡の法則で、有名な野口義則先生を、昔ねだいぶ、望月先生なんかは高校生の頃からというふうにお聞きしていますけれども、随分以前から、ご指導されて来られた。そして有名な京都では有名なカリスマカウンセラーとして今ご活躍されています。そして、最近では新しい著書、ご著書の、全ての願いは現実になるという、ご本を出版されました。そして、ふーちゃんと呼ばせていただきますけども入江文子さんは、4分の1の奇跡をはじめとした映画を3本今まで作られまして最近ではへそ道という、魂のことですね魂のことを皆さんにお伝えするお仕事を今されています。この2人のお話、共通点があったり、いろんな楽しいところがあると思いますので皆さん、どうぞ、ワクワクしながらお聞きください。はい、では、沢谷先生とい
いですか、
はい、ふーちゃんは、ね、この間お会いされたばかりですけど、
ね、そうなんですよね。このへそ道を読んでねその68ページなんですけどその見える世界と見えない世界で人生を織り上げていくというところのこのタイトルもすごいんだけどまず見える世界と見えない世界でここがまた重大 で僕ね今度本を書くとしたらその光を聞き風を見ると絶対光は聞けないし、
はい、
風は絶対見れないけどもそれがねここを読んだ時にピリピリとこう来るわけ。見える世界と見えない世界で人生を織り上げていく。で人生っていうのはおそらくね、
はい、
例えばですよその芥川僕ばっか喋ってすいません、ね、最初だけ芥川龍之介がね雲の糸っていう小説短編書きましたね、
はい、
であれは神田田っていう罪深い人が血の池に落ちている地獄に、はい、でそれがふと釈迦が釈迦ってのが面白いですね仏さんじゃないんですね釈迦は人間なんですね人間が仏になろうとする姿なんですね、
はい、
釈迦はでその釈迦が、まあ、天国にいるんだけどいわゆる、いわゆる、まあ、極楽ですね、
はい、
にいるんだけど血の息をその覗いてそして神田田を見て、
はい、
その神田田が昔以前そのなんていうか雲を助けてるんですね、
うん、
で雲を助けてるからそうだあいつ雲を助けてるってあいつと言ったことか知らんけどでその雲の糸を垂らして助けようとするんですね、はい、で神田田ずっとこれを登っていくと、
はい、
そしたらその下にたくさんの人たちが自分も救われたいからってんで山のようになっている、
はい、
で神田田がやめろとお前たちこんなことしたら切れてしまうからみんな手を離せっつった途端に自分の持っている目の前のところで切れて、
はい、
また血の池に落ちてしまうっていうところがあるんですね、
はい、
でその後ね面白いのは芥川はその釈迦は何事もなかったかのようにまたその散歩を始めたっていうところで終わるんですよ、
はいはい、
でね、こればっかりにくいなと思ってたんだけどやっぱりね人生っていうのは見える世界と見えない世界でやっぱり繰り広げていくわけ でこれがすごいなというふうに見てこの中に、まあ、この前も2日前ですかね出版記念講演会やった時にその魂という言葉があって魂は御霊であると、
はいはい、
でも御霊だけでは御霊を自覚できないで御霊を自覚するためには嬉しいとか楽しいとか魂の死という欲しいとか悔しいとか悲しいとか楽しいとか心や感情が伴うことによってその御霊いわゆる本質を知ることができるということはこの人生でその御霊っていういわゆるビーイングっていわゆる存在そのものでなくて、はい、やっぱり心でもってその本質を見なくちゃならないということがあって、
うん、
それは僕は道元好きなんですけど道元はそのへそ道で言われる入江さんの言われるところの御霊を 仏工場といういわゆる完成されたものが完成されたままに拡大工場を遂げるっていう仏の世界、
はい、
そのことをその道元は仏工場と言い、でその仏工場を自覚できるのを仏工場心という、はい、そういう心なんだと、というふうに。でまあ心にもいろいろありますから、仏工場心以外にすなわちそのビーイングを自覚する、すなわち仏工場を自覚する以外に迷いをこう持ったりするのがあって、そこでもうデトックスだとかなんだとかっていう形のものをどうしても取り上げていかなきゃならないっていうことがあるんですけどね。でやっぱこれ読んでね、やっぱすごく分かりいいし本質をよくついておられるなと。でね、こういう言葉があるんですよ、
はい、
人は玉通りに生きるために C である心を使うっていうようなね、この言葉が書いてあって、はい、実にすごいなと。
先生すごい、あの本の中に線がたくさん
入ってますよね。いやいやもうこう大変、
ありがとうございます。
大変な、よくここまでズバッとね、
はい、
書かれるなって。でみんな遠慮するじゃないですか今ね、こんな言ってたってわからないぞとかね、こんな言ったら大変だとか嫌われるんじゃないかとかね、言うけど、これ本当すごいなと思ってね、
うん、
何かあります今のと、
はい、ふーちゃん、
いや
ごめんなさい、
そう言っていただいてとっても嬉しいですし、一番伝えたい本質をなんかこう褒めていただいたというか、
そうですね、
感じで。でその先生のおっしゃる仏工場と仏工場心、
はい、
仏の工場って書いて仏工場、はい、そして仏の工場の心って書いて仏工場心ですね、
はい、
これが玉と心にあたるもの、
はい、
そして玉はあの心理学でいう、まあ、ビーイング存在、ね、っていうことと、まあ、心の世界はビーイングとかハビングとか、
そう、ね、
そう言われるものとして、はい、すごくこう分かりやすくて、で玉が、まあ、あの分かりやすく言うと、はい、右脳と左脳っていうふうに分けても分かりやすいのかなと、はいはいはい、玉が例えば右脳であれば C が左脳として、
う
ん、どっちも大切 で、
ね、
そのバランスを取りながら行くんですけれども、うんうん、なんかその中でやっぱり仏工場の方の玉、玉の存在をちょっと忘れかけてたり、うん、あの大事にしてこなかったなっていうのが、まあ私の反省でもあったりしたので、うん、ここの部分をその心を使いながら、
うん、
あの生きていくっていうのが、やっぱ見えない世界と見える世界を織りなしていくっていうところ辺で、うん、まあ、私が一番興味があって一生涯かけて深めていきたい世界なんですよ ね、
やっぱりね、
はい、
ここすごかったな。でね、
はい、
僕はこのことで先ほどもそういう光を聞き風を見るということをやってみたいなと思ってたんですけど、
はい、
もう一つね、学生時代のことを思い出してね、
はい、
その僕はその詩人の浅野明先生っていう人について、
はいは
い、その勉強したんですけど、読売文学賞その詩集で寒色っていう寒い色っていう詩集、
はい、
全然売れないけども、うん、読売文学賞、
うん、
取ったんですけど、その先生がね、雨の日に女子大に講演会に来てくれって言われて、で、まあ、たまたまその日が雨だったんだけど、で僕を連れてってくださいよ女子大だからって言ったら、いやダメだ若いのはダメだとかもうこんなことなかったですかね、
あの頭を今ね触る髪の毛が少ないとおっしゃってるんですけど
だからね、まだ学生時代ですから、そのそしたら浅野先生、雨が降ってる時にこう傘さしてタクシーに迎えに来たから、で濡れないようにって言ったら、その入られて、その後ねこう言われたんですね。僕は当時分からなかったんだけど、その後からずっと経って分かるんですけど、いや沢谷君、僕は濡れないよって言われる、うん、濡れないよって先生、雨降りますから、うん、君は分かってないな、濡れるのはね僕のスーツだよ、濡れるのはね僕の手だよ、濡れるのは僕の顔だろ、僕のってつくと僕の所有物なんだよ、
うん、
僕は濡れてないんだよ、
うん、
濡れない僕ってのは先生何なんですかって言ったら、うん、君に今話しても分からないだろう、まあ、勉強することだなとかねとか言われて言ったんだけど、それがいわゆるここの御霊なんですね。それからその仏工場っていう、あるいはビーイングっ っていうね、そういうものをまあ言われてたと、っていうことをね、これも読んで思い出して、
はい、
でこれ原稿のためにこんなの作ったんですけどね、もう一ついいですか言って、
はい、ぜひ。
もう一つね、それでその講演会の時もちょっと話したんですけど、例えばこういう文章を書いたことがあるんですね。人は素晴らしい存在ですというと、人は完全ではないし素晴らしいとは思えないという人がいます。でもそういう人も素晴らしいのです。なぜかというと、自分はつまらないと思えることができるのはつまらなくないからです。ちょっとめんどくさいんですけど、つまらない人がつまらない自分を見てつまらないとは思いません。それで当たり前だからそのままにしているでしょう。素晴らしくないとわかるのはそう判断できる自分がいるわけで、ここに自分がいたら、この自分が素晴らしくないと見ている自分が素晴らしくなければ、素晴らしくない自分が素晴らしくない自分を見て素晴らしくないとは絶対思わないわけで、当たり前だから、自分が素晴らしくなければ素晴らしくないものが素晴らしくないものを見たら当たり前だから、当たり前だとほっとくだろう。しかしここに自分を見て自分が不完全であると見ている自分が不完全であれば不完全は見えてこない、完成されたものを持っているから不完全が見えてくる、ということであるならば、素晴らしくないと分かるのはそう判断できる自分がいるわけで、素晴らしさがあるわけなのですね。そこを見つめなければならないでしょう。それは光の中を歩み闇をさまようことはしないということです。これがいわゆるその人は玉通りに生きるために C である心を使うっていうね、このもうこの一言でその人生の全てを言い当ててるみたいなね、ところがすごいなと思って、まあそういうことと関係して今お話しさせてもらってるんだけども、
先生はどのぐらいそういういろんなお勉強をされて、やっぱりそれだけたくさんお勉強されてきたからこそ、このふーちゃんの言うへそ道のものすごく深い世界がものすごくご理解いただいてると思うんですね。
やっぱりこれ入江さんのへそ道が素晴らしいからですよ。で僕が素晴らしいわけじゃなくて、これで震えて次から次にほら言葉が出てくるわけですからね、でこの前も1時間しかね、
はい、
ちょっときついからってね、1時間しか喋らなかったけど、それでも足らないですね、このことを話し始めると、いやっていう音出てきますよね。だからすごいなと思って、
でもそれをやっぱ分かる先生も私は素晴らしいと思う。
いやそうじゃなくて、これがあるからですよ。だから引き出されるわけですよ。
先生は大学の時からずっと、
もちろん、ね、もっと
前で、高校生
もっと前、中学2年ぐらいからですね。
どういうふうなお勉強されたんですか。
やっぱりね、
心理学的なものとか。
そうです、そうです。で なぜかっていうと、自分の人生がなぜこんなのかなっていうとこからですよ、やっぱり。
皆さんそうおっしゃいますよね。
必ずそこですね。だから僕の場合は、その実の父母のところから、
はい、
その養子に行くのが中学2年です。そっからですよ、
完全。
でもその父も母も了承してて、父の姉夫婦のところに子供がいなくて、そこに行くわけですから僕は。でそういう中で、ね、やっぱ考えるんですね、いろいろ。だからまあまあ そこを言い始めると、もうこれね、3時間も4時間も5時間も6時間も
でもその頃からずっと勉強され、大学に行かれて、で大学に出られてからすぐカウンセラーにな
られた、ね、いやもう学生時代から
からもカウンセリングされ
て、カウンセリングっていうか真似事ですよね、やりたいから。でお前さ、お前どういう家庭よとかね、で友達とかなんとかいると、もうカウンセリングの真似事ですよね。でそういう中で本質的に人間の、先ほど言った釈迦がその蜘蛛の糸を垂らすみたいなね、
はい、
でそういう世界といわゆるまた現実の世界と違う。だから変に夢を持ってもダメだし、昨日のその遠藤編集長じゃないけども、
学研のね、カリスマ編集長さん、はい、
夢だけではない、ダメだし、で そこがね、このへそ道っていうのはね、見極めてんですね。だから人は玉通りに生きるために C である心を使う、もうこれだけで触れちゃいますよね。もうこれだけでいいんじゃないかなって思うぐらい。だって誰も表現しないですよ、こんなこと。
え、甲先生はあのこの本に、うん、ここまでのことをねよく書いたなっておっしゃってくださってると思うんですけど、うんうんうん、なんかやっぱ時代的にここまでの本を書けるのって今の時代だからなんでしょうか。
うん、だから、
はい、
これはものすごい勇気で、はい、その逆に言うと、はい、こういうことを書くと嫌われるんじゃないかとかね、
はい、
今時代こんな時代じゃないと思うけど実はこんな時代なんです、
はい、
でこんな時代だけど、
うん、
そのなんて言うんだろう、そのいわゆるスピリチュアルなそのなんか巻き込むようなものでなくて本当に説得しようとするんじゃなくて周りの人100人いたら100人が納得してくれる、うん、そういう本だなと
思う。大絶賛
ありがとうございます。こういうお話になるとは思わなくて録音しといてもよかった
僕はこういう話ばっかりしてますよね、
うん、そうなんですか。
宣伝みたいに、ね、なってしまいます。
僕でも宣伝じゃなくて、ね、本当にすごいんだからこれ。
ありがとうございます、
まあ、確かに私は御霊っていう言葉を使わせていただくのは、うんうんうん、御霊って日本でも大切な言葉なので、
うんうん、
私が表現していいのかなっていう思いはすごくあったんですけれども、うんうん、あの日本で言う御霊はこうですよっていうことではなくて私が感じた御霊とか、うんうん、私がまあいろんな失敗を通して、うんうん、あこういうふうに生きたら本当に喜びが増えるなっていうことで御霊っていうことを言葉を使わせてもらってね表現したんですよ。ですからその本に対してこういうふうにあの言っていただけたってことはもう本当に嬉しいですね。いやいやい
や本当にこれ震えましたよ このページで僕はこのタイトルも含めて。
それと
やっぱりこのことを僕は言うあれでもないけども、
はい、
お父さんのなんていうの後押しっていうの、
あ感じられますか。
もうすごい
ね、佐谷先生はあのやっぱりねあのいろんな絆っていうところの紐解きをしていきながらあのカウンセリングをされるもう専門、うん、ご専門の方なので、うん、やっぱり亡くなられたお父さんのことを感じられるんですね。
ものすごいなんていうのその背中を押されてるなっていうね。だからなんていうおそらくね、
はい、
こんなことを平気で書くっていう人がさ
平気で書く
平気で書いてたら失礼だけど
いやいやいや
本当にすごい。だからこういうことはねやっぱりどこかこうつながってないと。
そうですね、
つながってないとね、うん、それもスピリチュアルなものじゃなくて、
はい、
本当にパワーとしてエネルギーとして、
はい、
それをねこう感じるから、
はい、
どうも。もちろん入江さんの個性も生命力もすごいけども、
はいはい、
やっぱバックがすごいなっていうね。
あのおじいさんも四天王寺 あの坊さんをされてたん
で。あいやそうなんですか、
うん、
すごいですよ、うん、
やっぱ使命ですよねこれを広げ
る。そりゃそうでしょう、うん、こんな表現できないもんね
ありがとうございます。
俺だったらちょっとやめとくかな
それはどうしてですか先生。
いやなんかあんまりそういうね変な方向にこう行ってんじゃないかと見られたくないとでも平気で書いてるでしょ。
いや私もあの変な方向には見られたくなかったんですけど、
うん、
でも私これ以外ないなと思ったんです。
いやだからすごいねそのなんていうか説得しようっていうんじゃなくてこれ読むと納得しちゃうわけですよ、
うん、
だから説得力っていうのも納得させるっていうか、
うんですね、
読む人が納得するっていうね、うん、だからその辺がすごいなと、
うん、
どういう本だとこれ、
うん
思っちゃうわけですね。いやこれしか読んでないんで申し訳ない
です
。
い
やもうここにしか集大成です、この本。
あそうです
か。あの、はい、こうと時々やっぱ私はへそに聞く、つまり本質の自分に聞く、うんうん、自分の魂に聞くっていう自問自答をすごくこう自分なりにトレーニングしようと思っていて、でその自問自答にもレベルがあるってことが分かり始めたんですね。それは自分っていう字もおのずからと自らと両方読み方があるように自らですね、がである自分が質問してがである自分が答えるっていう自問自答もあれば、がである自分が質問して御霊の本質のおのずからの答えをもらう。でも気づくとそれが極まってくるとおのずから質問が出ておのずからの答えでっていう風にあどんどんこう深まっていくんだってことが分かったんですね。でそれが道だと思ったんですよ、
うん、
こうだんだんこう自分を掘っていけば掘っていくほどふと 自分の中から思いが湧いてふとその答えが湧く、そういうことを素直に実行して生きれたらいいだろうなっていうことで、できてるってわけではないんですけど体感として あったんですね。でいつも、まあ、私はへそ道ワークショップってやっているのは私がやったって限界があるんですね。多分結果は出たとしても人間レベルの結果しかないと。でも見たまで聞いてやれば意味はわからないかもしれないし、結果もわからないけれど、その人の御霊が発動しだしてその方の中に変化が起きるっていう勝手な確信がありまして、でこの前ね、まあ魂と死をもう一度言うと、魂は御霊、つまり全ての元のことですよね。死は嬉しいとか悲しい、欲しいとか惜しいっていう心とか感情の世界、その御霊通り生きるために心を使うってことなんですけど、まあ御霊とか魂っていうので抵抗ある人がいるんじゃないかなと思った時、この御霊を自分の本質って捉えてもいいなと思ったんですね。まあ、本体とか本質で、本質はこの御霊なんだと。でもじゃあ C は仏教上心の方ですね。魂を自覚する C は自分だから、自分が本質を生きるためにこの2つが協力し合う、これが魂とするなら、それ以外にあこんなんしたらかっこ悪いな、こんなんしたらなんか損だな、こんなんしたら変に思われるかなっていう周りのものをガッと名付けたら分かりやすいんじゃないかと思ったんですね。でその自分の側は あったままでもいいけれども、あるままその本質を自分が生き始めれば、いくら我の自分があったっていいんですけど、我のせいで本質を生きないならば、その我をちゃんと見極めてカウンセリング受けたりとか、自分なりのまあこうみそぎなのか分かりませんけどして生きればよくて、だから何もかもきれいにってわけにはいかないけれども、本質である自分を自分を使って、この肉体を使って生きるっていうのが、もしかしたら人類というか、生物の喜びなんじゃないかとぐらい思っていて、その本質は自分だけじゃなくて人もいろんなものが喜べるっていうのが含まれているから、人のことを人のことと思わなくても、そこを一生懸命やってたらおのずとそうなるんじゃないかっていう、なんかこうそういうものが湧いてくるんですね。
すごい、そこがすごい、そこのね、はい、その問題いいですか、
はい、お願いします。
今の問題って、はい、で僕はね、その由意識という心理学のユングもフロイトも、その由意識という仏教の中に由意識って心を学ぶっていうところがあるんだけど、でそれまあ優しい由意識なんて本読むと難しくて、何が優しいのかと思うぐらいめんどくさいんだけど、例えばこれはユングもフロイトも勉強して、でまあ、結局心理学の中に取り入れられない部分、非常にスピリチュアルな部分が出てきてるんですけど、これね、仏教のまあもちろん仏教ですから、インドからその中国を渡って韓国を通って日本に伝わってくるんですけど、でこれ例えばそうですね、一式まあ八式まで心の問題を由意識っていう、識ってまあ心なんですけど、
はい、
一識から五識って元に元に微絶心って言って、はい、五感五つの感覚で、六識がそれを五感五つの感覚を研ぎ澄まして意識化する、言葉化するのが六識、
はい、
でね、怖いのがここからなんだけど、その由意識ではね、七式ってマナ式って言うんですけど、
はい、
これがある限り心を使えないっていうわけ、でそれは何なのかって調べてみると、深層に働く、先ほどエゴって言われたけどね、
はい、
エゴは悪いもんじゃないんですね、自我っていうのは例えば火の中に入っていかない、危ないから、だから自分を守るっていう意味で自我が悪いものではない、ただ自我執着心っていう、まあ、ここで言うその由意識では自我執着心を持っている限り、その荒屋式という第八式、
はい、
すなわち一切を生み出す可能性を有する根本的な心を扱えないですよ、
うん、
だから心をここ七色を超えないと、でその分はね、うん、超えておられるわけ、
はい、
超えておられて、まあ、もうちょっと話してどういう心を持っておられるのかっていうことは後で、はいはい、すごい大変なところ行ってる。だからこんなもん飛び越えちゃってるわけで、その日本だけなんですけどね、このいわゆる由意識っていうのは8式で終わるんです、荒屋式で。でそれは一切をこの現実的に生み出す可能性を有した根本的な心、そのどうにでも動く心っていうのを操ることができ、操るって言ったらおかしいけど詩を使うことができると。ところがね、ここで由意識は終わるんですけど、日本に入ってきて面白いことに比叡山も含めて仏教ではどうなったかっていうと、その九式十式っていうところを言い始めるわけ、うん、
はいはい、
でそのこの九式っていうのがおそらくここで言う御霊なんだけど、神がってこと、
はい、
うん、
でもっとわからないのは十式はじゃあ何なんだ、
うん、
と調べてみたら神がの本体っていうわけ、
うん、
神がの本体って言われて本当の我の本体って何だということになってちょっとわからないんだけど、そのいまだに僕はわからないんだけど、ただここをね、
うん、
本当に勉強して表現した人が 僕が知ってる人で2人いて、
うん、
1人は、奈良女子大の名誉教授をした岡清という数学者、
うん、
それともう1人 はその昭和の英知と言われた、無常ということなんかを書いた小林秀夫、
うん、
この2人がこの辺まで行ってますね。で そこまで行ってる、
ふーちゃんもそのところまで行ってる、
恐ろしい。
俺3人目
3人目
ありがとう
でね、そのなんていうかな、そのあすごめんなさい、
はいはい、
その入江さんのその心を分析してみるとね、
うん、
そこをやってみたいなと思うんですけど、
分析してください
で分析してみると、
はい、
2つあってね、
はい、
1つは思考の世界で、まあ、先ほど左脳って言われたけど、いわゆる論理的に物事をこう考えていく、それからそれが思考の世界、いわゆる思考、思いに考える思考の世界、
うん、
でもね、はい、その入江さんは思考なんてね、そんないわゆる我々が、僕も戦後生まれですけど昭和25年だから、まあ、もちろん入江さんもっと若いから戦後生まれだけど、
はい、
戦後生まれて明治以降の日本って近代合理主義のその波をずっと浴びてるわけ、
はい、
ということは学問的にとか論理的にとか、でもそんなもの飛び越えてるわけ、このエソドの世界では、はい、例えばなんていうかな、言葉そのものを言霊みたいに扱っちゃうっていうところがすごいなと思うんだけど、でね、そういう世界スッと入れる世界っていうのは、例えば、うん、禅の坊さんが座禅をする、
はい、
でそれはね思考じゃないんですね、
うんうん、
それはね、例えばそのあ今日持ってくる来とけばよかったな、資料あったけど、そのなんとか思慮像っていうのがあるんですよ。
あ、
こんなってニコッと笑ってて目つぶってるのか、
う
ん、開いてるのか分かる、あの思慮って言葉ですね。思慮っていう言葉は思うという字に立身弁に進むの右側、
はい、
あるいは思慮とか言いますけど、普通思慮だから思考じゃなくてね、思慮の感覚でスポーンとこう、例えば座禅をしていて本物に出会う、目をつぶってるのに本物に出会ってスッとその本物を掴んじゃう、でこれを表現するのは、掴んだものを表現するのは思考の世界で、こういうふうに分かりいいように説得力持って書かなくちゃいけないけども、書かなくちゃいけないけど、出会ってるから、
はい、
出会ってるから書けるわけであって、
うん、
でどうしてもそれを外したくないわけで、
うん、
で本当はやっぱりね、葛藤があるんじゃないかなと思うんですね。なぜかっていうと、私有の世界で本物と出会ってるのを、
はい、
みんなに分かるように思考の世界で変えていこうとしてるところがあるからね。でもほとんど私有の世界でね、
うん、
答えを出してる
の。その辺の苦労とかは、そのね、ワークショップしてる間とか、あとそのこう書いてるあれですね、その人に分かる、はい、それを言葉にする難しさっていうのは、みーちゃんどうでしたか？
ああ、もちろんその自分の感じている世界観を言葉にした途端も別物になるのでね、うんうん、 もう言葉にすること自体がもう悲しすぎる時もあるけれども、言葉にしないと伝わらない、うん、じゃあ伝わらないから言葉にしない方がいいんじゃないかって思ったことも何回もあるし、うん、この世界を言葉にしたらダメなんじゃないかって思ったこともあるし、うん、いろんな葛藤の中で、うん、何かわからないんですけど、ダメかもしれないけど、うん、しなきゃいけないっていう、うん、何かわからないけど、そういうのが出て、うん、まあ、できる限りやろうと思って、うん、まあ、文章にしたんだけれども、うん、で読み直した時にやっぱりこの「玉」と「C」があるなら「C」の世界で書いてる部分までね、分かってほしいとか、うん、分かるように、うん、それをもう一回「玉」の「玉」で見直したんです、うん、で「玉」で見直すとやっぱりはっきり「あ、ここ C」で書いてるなって、うん、心で書いてるなと思うのを全部置き換えていってっていう作業は何十回したかわからないですね。だけど分かりやすすぎても逆に伝わらない、
そうなん
で、分かりにくすぎても伝わらないっていう間のゾーンを、まあ、あの皆さんにとってどうかわからないですけど、自分にとってはこのゾーンで感じていただくしかない。本当に香りを嗅ぐようなものなので、はいはいはい、香りで感じていただくしかないっていう思いで、もう祈るような気持ちで書いたので、読む方によっては分からない方もおられたりすると思うことも踏まえ、もうそれは腹をくくったっていうのはあって、そして全部書き切れたわけではもちろんなくて、
これからが楽しみですね、
はい、これ原稿も随分減らしてるね最初。
そうですね。ですので私はあのへそ堂で感じている大きな大きなこの感覚の中の本当の、まあ、基礎っていうとあれですけれども、一番大事な部分をこのへそ堂には全部書かせていただいたんで、もう、まあ、これで伝わらないのは私の力不足っていうのもあって、でもこれ書けた時にもうね、思い残すことなかったんです
よ。でしょう、これはすごいよ、もう信じられないの。
嬉しい。
ね、だからね今の話ね、 もっと解説するとね、
はい、
今の入江さんっていうのは御霊が中心でしょ、
うん、
御霊が中心であって、ものすごい面倒くさい言葉を使うと、
はい、
説得力を持つために難しい言葉を使うと、面倒くさいことを言うと、主観的なあるいは主体的な道具としての心を使い、
うん、
客観的な道具としての肉体を使ってるだけなんですよ、
うん、
でその御霊をなんとかその心、うん、その肉体、そういうものを通して表現しようとしてるけども、うん、でもねやっぱり私有の世界が強いもんだから、
うん、
あの菩薩像みたいにストーンと本質を言ってしまう、うん、それがまたものすごい説得力を持ってこの文章になってるっていうところがね、なんとも奇跡的な文章だよなと思っちゃうんだよね。
ちょっと涙出てきた。
いやいや、僕は言ったって大したことないけど、
その難しいところをこんなに分かってくださる。
そう、だから私は沢谷先生が一番ここを分かってくださる方だなと思ったので、私はお聞かせをした。
いや、もう本当嬉しいです。
私の思った通りのこう展開ね。で、あの、ね、ものすごくいいところなんですけども、この加熱した状態で、それでへそ堂の誕生秘話も含めた、ね、第一部をちょっとここで一旦、はい、終わらせていただいて、またもっと深い世界を第二部でお話ししたいと思いますので、あのふーちゃんが今ねちょっとあの泣いておりますが、その状態で第一部を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。